それでは今日はですね、第一サムエル記の24章1節から7節です。午後に22章から24章までを1節ずつ学んでいきたいと思いますけれども、今日この今朝はですね、1節から7節までに注目したいと思います。読みしますね。ダビデはそこから登っていってエンゲディの要害にとどまった。ペリシ人を追い払って帰還したサウルに、ダビデはエンゲディのアレノにいるというと伝えるものがあった。サウルはイスラエルの全軍からえりすぐった3000の兵を率い、ダビデとその兵を追ってヤギの岩の付近に向かった。途中羊の囲い場のあたりに差し掛かると、そこに洞窟があったので、サウルは用を足すために入ったが、その奥にはダビデとその兵たちが座っていた。ダビデの兵は言った。主があなたに、私はあなたの敵をあなたの手に渡す、思い通りにするがよいと約束されたのはこの時のことです。ダビデは立っていき、サウルの上着の端を密かに切り取った。しかしダビデはサウルの上着の端を切ったことを後悔し、兵に言った。私の主君であり、主が油を注がれた方に私が手をかけ、このようなことをするのを主は決して許されない。彼は主が油を注がれた方なのだ。今なんか違う訳を読んだかな、こう訳読みましたか、すいませんね。これ引用したのがですね、間違えましたね。今録音されている方も今は口語訳を読んでしまいました。それから新教大学ですか、すいませんでした。なんかちょっと変だなと思いましたが、今の箇所ですね、前回の学びですね、ダビデがサウルの手から逃れる逃亡者の生活を始めたところで、終わったわけですね。そして初めにアヒメレクのところに、祭司のアヒメレクのところに行き、パンと剣を手にし、ペリシテのガテにまで行き、そこで捕らえられて、奇跡的にけれども救われました。けれどもその後もサウルは執拗にダビデを追跡します。そして今視界のほとりにあるんですが、エンゲディというオアシスですね、そこに要害とありますが、これ自然の、要害ですね。この自分たちを守ることができるところでありますが、それをそこにいたわけです。でそこには多くの洞窟があります。でその隠れていたところに、今読んだようにサウルが用を足しに行ったと書いてあります。他の訳では休憩したというか、休んで寝ていたとも書いてあるって、どっちかわからないんですけれども、部下たちが今こそ仕返しをする時ですと言ったんですが、ダビデが強くこれを制したということです。ダビデの生涯の中で重要な出来事、それが以前はゴリアテとの戦いである話をしましたよね。覚えてますか。で私はですね、それに次いで重要な出来事がこの話だと思っています。それはダビデがイスラエルの王となるのに、自分の手で敵を撃つことがなかったということなんです。驚くことだと思いませんか。王となる人が自分の手で敵を撃つことなくして王になれたんですよ。たった一度も自分がイスラエルと王となる、それを阻もうとしている者に対して剣を向けることがなかった。でこれが第一サムエル記のみならず、第二サムエル記にまで及びます。これを彼が行っていきます。第二サムエル記にはなんとサムエルを殺したと報告をした者に対して死刑を処しました。 ですね。殺したんですけれども、それはサウルを殺したものですね。またサウル家のものを殺したものですね。サウルについては殺したと言った人って言った方がいいかもしれませんけど、実際は殺してないと思うんですけれども、その者たちに対して死刑を処したと。でこのように仕返しをすることを知らない人でした。で以前も紹介しましたが、主がダビデのことを私の心にかなう人、ご自分の心にかなう人と呼びました。で彼の生涯には欠点、失敗、数多く出てきます。にもかかわらず彼をそこまで神様が高く評価された、その理由がですね、私は仕返しをしなかったというところに現れていると思うんですね。マタイによる福音書の5章5節、イエス様が幸いですと言われた8つの特徴の中にこう書いてあります。柔和な者は幸いです、その人は地を相続するからです。ダビデはイスラエルの王として地を相続しました。で、その相続する者の特徴が柔和な者なわけなんです。で、私たちが何かを獲得する、何かを得たい、相続するっていうとちょっとなんかね、相続税とかその相続になってしまうかもしれませんけども、それだけでなくて何かを得ようとするときに、何かを自分のものにしていくときに必ず思い浮かぶ発想は競争ですよね。競争、他の人を蹴落として自分でそれを得なければ得ることはできないというのがもう当たり前です。そうでなければ得ることはできません。混雑した電車の席取り、正月のスーパーにおける福袋ですね。そこで人に譲ってばかりいたら、に絶対に自分のものにできないことは明らかなんですね。でもイエス様は反対のことを言ってるんです。柔和なものだって言ってるんです。でこの柔和なものの正確な意味、ギリシャ語では反対語として仕返しをしない、復讐をしないという意味合いがあるそうです。反対語が復讐なそうなんです。柔和の反対、柔和の反対っていうと、ちょっと硬いとかですね、強情だとかっていうのを思うかもしれません。柔らかいの反対が硬いですからね。けれどもギリシャ語では反対語が復讐とか仕返しになります。ダビデがそのような人だったんです。だから私たちがダビデの生涯を見るときに、あ、柔和な人だったんだ、そしてその延長でダビデの子であるイエス様を見る必要があって、イエス様は柔和であったがゆえに、仕返しをすることを知らなかったがゆえに、あらゆる名に勝る名が与えられて、今神の右の座におられ、神のすべてのものを相続する方となられたわけなんです。ダビデの柔和な性格がどこから出てきたのか、それは彼が王として召されていただけではなくて、自分自身が誠の王である神に屈服していた、服従していたからなんです。神が主権者である、神が全権が委ねられている方であって、自分は神に全く委ねられたものである、明け渡されたものであるということを彼は知っていたんです。ですから彼は王となっていくことに対して王としての働きをしていない。なぜかって言ったら、神が彼を王とし引き上げていくからなんです。彼が王となった後に一番初めに行うこと、これは第二サムエル記に出てきます。皆さんどうですか、王としてまず初めに行うこと、お仕事、ね、 盛大な宴会を催すことでしょうか。ある意味で彼はそれをやりました。それは何かというと、神の箱を自分の町エルサレムに持ってこさせたことなんです。彼はその箱の前でですね、踊りました、喜びました、そして民を祝福しました。彼は自分が王様じゃないんですよ。神が王様だということを、神を礼拝するということを、まさに自分が統治するその自分の町のところで行いたいと願って、それをまず初めに行っていったんですね。第2サムエルの6章の13節から15節にこう書いてあります。主の箱を担ぐ者たちが6歩進んだとき、ダビデは肥えた牛を生贄として捧げた。考えられますか。6歩進むんですよ、レビ人がですね、運んでですね、 1,2,3,4,5,6 と進んだら生贄を捧げるんですよ。でまた 1,2,3,4,5,6 って進んだら生贄を捧げるんですよな。そしてダビデは主の前で力の限り踊った。ダビデは天布のエポデをまとっていた。ダビデとイスラエルの殿下は歓声を上げ、角笛を鳴らして主の箱を運び上った。彼はですね、天布のエポデ、つまり王服を脱いでいます。そして平民と同じような格好をしながら、一般の民と同じように、なぜかと言ったら王なる神様の前ではみんな同じだからなんです。そのようにして彼は全てを主に明け渡していたから、柔和になることができた、へり下ることができたんですね。使徒ペテロが第一の手紙でこういう言葉を言っています。5章の6節。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるからです。へり下りなさいと言ってるんですけれども、その どうやってへり下るかといったら、神の力強い御手と言ってるんですね。これ神の主権の力って言ってもいいです。力強い御手というのは、私たちが良かれと思っていること、こうしなければいけないと正しいと思っていること、私がこれをするんだ、私これをしたい、いろんな意思があります。どう見てもこれは違うんじゃないか、こうあるべきじゃないか、そういうこともあるかもしれませんけれども、力強い御手のもと、ね、つまり全てのことは神から来ているんだ、全てのことが神から発し、神によってなり、神に至るからですと、ローマの11章の36節に書いてありますが、この神の主権の中に全てが起こっているんだ。自分が気に入っていることのみならず、気に入ってないこともですね、神から来ているんだ、神がそうさせておられるんだ、これを認めてそれに服していく時に、自分ではなくて神がしてくださいます。私たちはですね、どうしてもですね、その自分が こういう状態になるためには自分でやっていかなきゃいけないと思うわけなんですね。でこうやって、ああやって、こうやって、ああやってってですね、神様がなんか無力であるかのように、私がちょっと手伝わなければこっちの方までいけませんってこうやっちゃうわけなんですよ。しなくていい、私が引き上げるんだよ。そして本部に戻ってください。サウルが、このちょうどダビデたちが隠れている洞窟の中に入ってきて、で5節ですけれども、ダビデの兵は言った、主があなたに、私はあなたの敵をあなたの手に渡す、思い通りにするが良いと約束されたのはこの時のことです。どうですか、この兵たちが言ったのは至極もっともですよね。エンゲディに行くとですね、もう何百との洞窟があるんですよ。行ったことありますから分かります。もう至る所にあります。その中でたまたま 自分たちが隠れているところにサウルが入ってきてるんですよ。これは神様でしょう。こうなるわけです。こんな奇遇は神様がもたらしたものでしょう。こんなに符号が合ってるのだから御心でないわけがないじゃないですかと、でこうなるわけなんですよね。で私たちはとかく、まあ、そういう時もあるんですけれどもですね、とかくですね、そういう符号があってきたですね、機会が与えられた、それでこれが神の御心であるというふうにこう勝手に思い込む時がある。例えば気の合った友達、気の合った人ですね、これはもう神様から来た、あと理想の人を祈ってたらですね、まさにその理想に合った人に出会った、まあ、本当に神の御心かもしれないんですけれども、でも偶然に重ねにあった出来事ですね。うまく授業が進んだ、仕事もうまくいった、でこれが神の御心だってもうこう 100% 断定してって、それに基づいて動いていこうとするわけですね。でこれある国のことなんですけれども、あの宣教師の人がですね、その国において長くいるためには滞在ビザが必要です。でもいつまでもいることをどうやってやればいいのかなといつも課題ですね。でこれはもう日本にいる宣教師の人もそうですよ、あのいつも、どうやって居続けられるのかっていうのはいつも課題なんですが、でその宣教師の人はあるクリスチャンから無料で会社を譲り渡すっていう話をですねしてくれたんですよ。でその会社があったら就労ビザが出ますから、これはもう本当に喉から手が出るような思いですね。で最終手続きに入ったんです。でけれども実際の手続きの時にどうしても心に平安がなかった。でなんと断って帰ってきたんです。良い話だったんですが、クリスチャンの基準に照らし合わせてどうも違うと思ったんですね。でこのように話がうまくいっている、出来事に符号があるからといって安易に神の御心を判断するのではなくて、神の御心とは何か、その大前提を知っていく必要がある。神の御心はキリストが私たちのうちに形作られていくこと、私たちがイエス様のようになっていくこと、似たものになっていくことなんだよということを覚えていてください。ローマの8章の28節に有名な聖書の言葉があります。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。もうこれ有名ですよ。ですね。すべてのことを働かせて益としてくださる。ここが強調されていくわけなんですね。で、それで何かこの、私、今の状況ではあんまりよく見えないことであっても、後で見たら素晴らしいことが起こった。益となったですね。で、こうやって喜んでしまうんですけれども、次を読むとですね、29節を読むと、その益とは何かということが定義されています。こう書いてあります。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子は多くの兄弟たちの中で長子となられているためです。益となるとは何かということが、御子の形と同じ姿になっていくことが益となっていくことなんだよ。これが神様にとって私たちに対する最善のご計画なわけなんです。そして続けて本文の5節を見ると、兵士たちの勧めによってダビデは立っていきました。そしてサウルの上着の端を密かに切り取ったけれども、ダビデはサウルの上着の端を切り取ったことを後悔しました。繊細な心があります、ダビデの。思い切ってサウルに近づきました。私なんかもうダビデ以上にですね、おこれはって言ってですね、そのままぶさってやってしまったかもしれませんけれども、ダビデもやっぱり少しこの兵士たちがですね、もうこんなのはもう絶対に神様だという時にパッとこうね、それでもってあったんだけども、やっぱりこう切って心を痛めた。すごい心ですね。 繊細な心です。私たちはこの競争の社会に生きているとですね、できるだけ心が痛まないように自分を守っていたいと思うんですよ。そして物事をどんどんどんどん進めていきたい。でないとですね、この生活やっていけない、心は痛めたくない。でも心を痛めることなくして神様また人を愛することはできません。まず自分自身に対して心を痛める必要があります。どうやって？罪を犯したら、いやこれは許してくれるんだから告白したらですね。そして有名な第一ヨハネのですね、一章の九節聞いてですね、誰でも罪を犯したら、誰でも罪をですね言い表したら、神は信じて正しい方ですから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださいます。書いてあるから、あ、じゃあ罪は言えばいいんだ。はい、主よ、ごめんなさい、これをやってしまいました、ごめんなさい、アーメン、あ、全部清められた、オッケー、ね、だからちょうどオルナミンシーでも飲むかのようにですね、痛みがないんですよ、ここに痛みが。罪を悲しむことって必要です。そして痛いです、それは。でも後に義と平和の実を結ぶことができるということがヘブルの12章に書いてあります。あと、人を愛するっていうのも自分にリスクを負います。愛さなかったら痛まないんですよ。愛するから痛むんですね。じゃあ痛まなくないよう、痛むことがないようにということで、それは私たちは自分を守ることは可能ですね。可能です。けれども愛はいつも痛みます。まさにイエス様の十字架がその愛の表れですけれども、文字通りイエス様は十字架にかかって物理的に痛みましたけれども、まあ、そこまでいかなくても私たちは心を痛めていく。これ人間にとってですね、必要ですね。人間にとって必要です。神によって作られた私たちが、神が愛ですから、私たちも心を痛めていくわけですね。そしてダビデはサウルを殺すこと、力を十分に持っていたわけです。私でさえもまあできる状況でただと思うんですよね。そのサウルを殺すことは、この時に。ましてやダビデは何百人ものペリシテ人の勇士を倒すことができるようなものですよ。もう世界のなんかチャンピオン級のボクサーがですね、そこにいる人を殴りつけるようなもんですよね。普通の人でも殴ることはできるけれどもね、もう本当に天才的な力を持っているその勇士がですね、そこで力を行使することは簡単にも、いとも簡単にもできた。しかし彼はあえてそれを使わなかったんです。私たちには行える力があれば、それを行おうとする強い意志があります。だ、目の前でもうすぐにでもできるようなものはしたいわけですよね。でも私たちがそれを使っていくとですね、必ずしもそれが人の徳を高めることにはなっていかないことが多々あるわけです。当たり前にできると思ってもそれをあえて行わない、それは隣人を愛し、そしてその相手を高めていくため、徳を高めていくためなんだということ、これがローマの15章の初めのところに書いてあります。私たち力のあるものは力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません。私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきです。キリストでさえご自身を喜ばせることはなさらなかったのです。むしろあなたをそしる人々のそしりは私の上に降りかかったと書いてある通りです。イエス様は十字架の道、あれはイエス様にとってものすごく大変な道でした。 どういう道かというと、相手を倒せないという葛藤ではなく、相手を一瞬にして倒せるんだけれども、それをあえて行わないという、そっちの葛藤です。イエス様がですね、ペテロが、このやってきたユダヤ人に対してですね、やってきた者たちに対して剣を使ってですね、一人の右の耳かな、忘れて耳たぶを切ったわけですよ。で、剣を下ろし、それを下ろしなさいってイエス様言われました。そしてこの十二軍団を呼び寄せてですね、その捕らえる者どもを一瞬にして滅ぼすことはできるとイエス様言われたんです。十二軍団、ものすごい人数の天使ですよ、無数の天使ですよ。一人の天使でさえ大地震が起こるんですよ、聖書によると。無数の天使だからもう 0.001 秒でも消滅することができるわけなんですよ。あえて行わないで、そして最初たちから神の子であるから、その十字架から降りて自分を救ってみるがよいと言われ、何度も何度も言われたわけです。これが人の論理ですよ。けれどもイエス様はその権威と力を行使されなかったわけなんですね。クリスチャンって弱いように見えます。強い人たちです。あえて自分の力を行使しないで愛を示していく、ものすごい勇気がいります。そして7節を見てください。ダビデが兵に言いました。私の主君であり、主が油を注がれた方に私が手をかけ、このようなことをするのを主は決して許されない。彼は主が油を注がれた方なのだ。ダビデは自分自身が主に油を注がれていました。確かにサウルにも主が油を注がれましたが、サウルは主に不従順であったために王位から退けられていました。にもかかわらず、一度油を注がれた者として絶大なる尊敬を払っていたわけなんです。大事ですね。ローマの13章には、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです、って言ってるんですね。で、これはですね、権威を行っている、権威を持っている者たちの悪を是認せよということではありません。ダビデがサウルに対して持っている、サウルが持っている悪を是認しているわけではないんです。例えばダニエル書にあるダニエルは、ネブカデネザルが王であった時に王に忠実に仕えていました。最善の敬意を払っていました。けれども王が罪を犯す時には悩みながらなんですね。悩みながら話しています。我が主よ、どうかこの夢があなたの憎む者たちに当てはまり、その解き明かしがあなたの敵に当てはまりますように。で、これから神の王に対する裁きを話すんですね。その時にこういうふうに、ね、あなたに怒らないでほしいですよ、そして怒りますよって話をして、でその後で、それゆえ王様、私の勧告を快く受け入れて、正しい行いによってあなたの罪を除き、貧しい者の現れんであなたの咎を除いてください。そうすればあなたの繁栄は長く続くでしょう。罪は指摘しております。しておるんですけれども、これがそうしないでほしい、これを優しく諭し、かつ彼に起こる裁きを願わなかったわけなんです。私たちクリスチャンは2つの間違いを犯しますね。イエス様を信じない者に対して、いや、それでも天国に行けるかもしれない、こういうふうに言ってしまう誘惑が1つあります。もう1つは、どうせ信じないんだったら地獄行っちゃうよ、地獄ということを簡単に言ってしまう、この過ちですね。地獄はあります。地獄に行くんです、イエス様を受け入れなければ。けれども行ってほしくない、このものすごい痛みと悲しみ、これが実は旧約聖書からずっと続いている神様の 怒りの中にある泣き叫びであります。神様怒っている時にですね、それしたいと思ってやってるんじゃないんですよ。泣いているんです。一番その怒りを下したくないのは神ご自身なんです。そのもう心が裂けるようなですね、言葉を持って神様は裁きの言葉を言ってるんですね。でも私たちはそういう悪いものを見ていると、なんで私たちはそれに従わなければいけないのかってこう思うわけです。例えば上司が悪かったらですね、彼に歯向かってですね、サボっても構わないってことを判断するわけでしょ。親がだらしなかったら私は親の言ってることを従わなくてもいいっていうふうに思うわけなんですよ。で、自分で判断していくわけなんです。でもダビデはそうではなかった。ダビデはこういうふうに思うこともできたわけです。私が神から選ばれて油注がれたものであるから、サウルがこうやってのさばってるのはおかしいから、私は徐々にその人の心を私の方に、イスラエルの民の心を私の方に仕向けて、そして反乱軍を起こそうとすることは可能だったんです。でも彼は従ったんですよ、サウルの権威に。神から来たものだと言って従ったんです。でもし反乱軍を彼が起こしていたとしたらですね、これはダビデの言葉その通り話しますと、13節に書いてますが、24章の昔のことわざに、悪は悪、悪者から出ると言っているので、私はあなたを手にかけることはしません。もし私たちが復讐したとしたら、同じ悪を行っていることになるんです。その人が自分に対して悪に対してまた悪で返したら、その人の悪と同じ悪を行って悪に染まってしまうわけなんですよ。だから自分が神様の前に出れなくなるんですね。同じように神様から裁かれなきゃいけなくなってしまうわけです。良心のゆえにその権威に従っていくんですね。で、私たちは地上における権威だけではなく、そのいわゆる公の機関ですよね、この指導者であるとか、そういう権威だけではなくてですね、お互いの人間関係においても服従していく、愛を持って服従していく必要があります。人間関係の基本単位何でしょうか。親子って言ったらですね、ブーなんですね。間違ってます。聖書に従ったら夫婦なんですね。初めに神がお作りになられた人間関係は夫婦であります。で、それがエペソの5章によると、教会とキリスト、キリストと教会との関係を表しているって書いてあります。妻に対してはキリストに従うように夫に従いなさい、また夫に対しては自分の体のように妻を愛しなさい、なぜならキリストが教会のためにご自身をお捧げになったってあるんですね。で、この話を聞くとですね、男の人はこう思うわけですよ。じゃあ女は従わなきゃいけないんだよなと、女は従っていくものだと。でも見余ってます。その夫婦の話をパウロが始める前にエペソの5章の21節に、キリストを恐れたとんで互いに従いなさい。この言葉で、ね、従うという言葉、服従しなさいって言った方がいいですね。もっと正確に訳せば、互いに服従しなさい。夫もどうやって服従するのか、自分の体のように妻を愛するというところに自分の意思を働かせていくわけなんです。ここで服従するわけです。男は、夫はこう思います。自分だけで仕事したい、妻のことは顧みないで仕事だけしていたいって、こう肉があるんですよ。その肉を退けてキリストに服従するがゆえに、妻と共に生活して彼女を敬っていくことができる。で、これ親子の関係も同じです。親子の関係、親が子に服従するって言ったら語弊がありますが、こう主にあって教育するところで服従していくんです。なぜか、親は子供を勝手にしておきたいんですよ。肉に従ったらね、そのままにしといた方が楽ですよ。あるいは自分の感情に任せてぶん殴るとか何だか分かんないけれども、とにかく自分のやりたいようにその中にですね置いとく方が楽なんですよ。でも神の命令に服従するがゆえに、主にあって子供を教育する、これも服従です。 雇用関係も同じです。皆さんはどうでしょうか。お仕事されている方は上についていらっしゃいますか、それとも下にいますかですね。まあ、どっちもいるって言ったらそうですね、普通はそうですよね。そしたら分かるかと思います。下の人を従わせるときにもですね、実は自分が服従しなきゃいけないんです。公平に取り扱っているか。そしてエペソの手紙を読み続けますと、あなたの主人は天にいますよ、あなたも奴隷、まあ、その時代は、ね、奴隷ですけれどもね、奴隷なんですよと。あなたも雇われ身なんですよと。あなたも上司が上にいるんですよと。たとえ自分が社長であってもそうです。そして教会は互いに仕えることにおいて、根本的に自分をキリストの命令に服従させることによって、自分の気持ちや思いがあっても神の前にあえて落とすことによって、前回はボブ・ヘイグを通して学んだのが、互いを愛していくことによって、この愛するというのは私が愛したようにキリストの愛を持って、じゃキリストの愛は何かと言ったら、イスカリオテのユダ、裏切るイスカリオテのユダに対しても愛を示していった、愛を愛していった、その愛を持って互いに愛し合いなさいと。自分にできないんですよ、できない。やりましたね、私も大好きですけど、あの彼の真似するとやっても愛が出てこないんですよ。一生懸命息をしてる、深呼吸しても愛が出てこないんです。精霊の力がなければ、神の助けがなければ、決してできない。これを実践していきなさいということなんですね。そして今度はダビデがサウルか、あの洞窟から出てきた後にですね、こうやって言いました。12節をご覧ください。24章の12節ですが、どうか主が私とあなたの間を裁き、主が私の仇をあなたに報いられますように、私はあなたを手にかけることはしません。あらゆる裁きと判断を神に委ねました。イエス様が命じられました。マタイの7章はじめに、裁いてはいけません、裁かれないためです。あなたが裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからです。とても大事な戒めですが、よく誤解される戒めです。聖書を しっかりと読むとですね、あなた方で裁きなさいという逆に聞こえる言葉も出てくるんです。または自分自身を吟味しなさい、自分で自分を裁きなさいという言葉も出てきます。あとは偽りの教えが本当に神から出た、あの教えについて神から出たものなのかを吟味しなさいという言葉も出てくるんです。でそういうことをやっているときに、あなたは人を裁いているというふうな話をする人がよくあります。そうではないです。その裁きを行っていくということは、神の権威が与えられていて、そしてその権威を行使しなければいけないとき、つまり神を、また同じことですね、恐れ敬って、神を恐れつつ神の御言葉によって判断を下していくというところの裁きというのは、私たちは行わなければいけない。あのギリシャ語にはいくつかのギリシャ語があって、これ分かれてるんですよ。これ違うギリシャ語が使われてる、裁きなさいって時でも、ここの裁きは違いますね。イエス様が言われた裁きというのは、神にしかできない領域のことです。神にしかできないものっていくつかあるんです。命を与える、命を取るっていうのはこれ一つね。与えるね、私たち日本人のお母さんたちはですね、よくこの子供は私が、私のものだ、私の一部です、こう言います。けれどもですね、あの受精してからですね、この分化してってですね、胎児になって出産するまでをですね、もう今は技術が発達してますから、私たちは克明にコンピューターグラフィックで見ることができますけれども、もうお母さんの手離れてますよ。神様がしていることですよね。同じように人の命を取るのも神様です。殺人に、殺人ということを除けばですよ、あのそれはもう忘れなければいけませんけれども、そうでなければですね、命を取るのも神様なんです。でそこで私たちはとかく命、あの死んでしまった人に対してですね、いつまでもその人のことを思ってしまう傾向があります。でも私たちがそこで忘れているのは、命というのは永遠じゃないんだよって、儚いんだよって、もう数えられてるんだよって。だから私たちが人、死んだ人を目の前にするときには、その人のことももちろん追悼する、 思い巡らすんですけれども、根本的には神様を見ていく必要がある。神様に出会っていく必要がある。その葬儀において神様が、神は命を与え命を取られる方なんだ、私の命も数えられてるんだ、これを思う時なんですね。でもう一つ、それが神がのみが裁くことができる方なんだよ。でも私たちはどうしても裁きたい、判断したい、知りたいんですよ。これがサタンがエヴァに対して行った誘惑。あなたは神のようになって善と悪の知識が与えられますよと、その区別が判別ができますよと。私たちがわからないことについて神に全てを、その裁きを委ねなければいけないのに、それを私たちで分かろうとしたいというこの欲望があるわけなんです。ですね。これ裁くことなんです。判断することなんです。例えば誰かが天国に行ったのか地獄に行ったのかですね。どっちなんだろうあの人は。でこうやってもう完全に霊は神のところに行くというふうに聖書に書いてあるにもかかわらず、神の領域であるにもかかわらず、それをどっちなのかなですね。もちろんイエス・キリストの名によって救われるのであって、イエス・キリストを信じなければ地獄に行きます。これはさっき言ったようにはっきりと区別、神の御言葉の権威を宣言しているだけ。じゃあ具体的にあの人は、この人は、あの人は、分からないですよ。分からないですよ。直前に信じたかもしれない。分からないですよ。イエス様が生まれつきの盲人に対して、覚えてますよね、この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません、神の技がこの人に現れるためです。イエス様は裁かれませんでした。どうしてこの人が生まれつき盲人になったのか、なんで盲人、裁かなかったんです。イエス様でさえ裁かなかったんです。そうではなくて、イエス様が行ったのは神の技が行われるためなんだよ。神様に死なさいと言われていることだけをイエス様が行ったんです。私たちも同じです。私たちは裁きの座につくのではなくて、神様に用いられていくもの、神様の御心を行っていくものになっていきたいですね。これを彼は、ダビデは行い続けました。理解が全然できない領域に彼は入っていきます。今もうすでに入ってますけども、午後も読みますよ。もう全然理解できないですよ。不条理極まりないですね。でも彼は御心を行うことだけに徹していきました。私たちも同じようにですね、これは減り下りが必要です。自分の判断、自分の意思、自分の気持ち、神様の前に落として、柔和な人ですね、柔らかい心ですよ。もう本当になんかバターでなんかちょっとフライパンに入れたら溶けてしまうようなですね、そういう心ですよ。それを神様から与えられるように祈っていきたいと思います。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。あなたが与えてくださっているこのダビデの模範を感謝いたします。主よ、ここにいる本当に私たち共に信仰の旅を続けている兄弟姉妹が、私も含めてです、お父様、ダビデの心を与えてください。そのダビデが表しているキリストの心をどうか表してください。私たちがいつまでもあなたの御心の中にとどまっていることができますように、あなたの御心を行っていくことができますように、御心を裁くものではなくて行うものになりますように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。